イランクラブテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは6月3日付北海道新聞より、万老先生忍び町内外から50人献花。平取町でアイヌ民族の研究をしながら献身的な医療活動を行った英国人医師ニール・ゴードン・万老氏の功績を称える万老先生を忍ぶ会が6月2日平取町二豚の旧万老邸の敷地内で開かれ、町内外の約50人が献身的な活動に思いを馳せた。町民有志で作る運営委員会が主催し18回目。万老氏は1932年、昭和7年から二豚で暮らし、42年、昭和17年に死去するまで住民を無償で診療した。参加者は黙祷後、敷地内の顕彰碑と万老氏の肖像写真を前に献花。万老氏の孫娘でドイツ在住のアイリーン・万老さんとインターネット電話、スカイプで交流した。貝沢浩一実行委員長は、万老氏を知る人は年々少なくなっている。献身的な思いを次世代に伝えるため、活動を継続させたい、と話していた。本日、二つ目のニュースは、6月7日付、北海道新聞より、武四郎のドラマ、今晩放送、アイヌ文化発信に期待、ロケ地、平取で高い関心。NHK 札幌放送局制作の北海道150年記念ドラマ、永遠の西パ、北海道と名付けた男、松浦武四郎が、6月7日午後7時半から道内で先行放送された。撮影地となった町内のシーンでは、アイヌ民族の伝統家屋、チセや、アイヌの伝統医療、アットゥシ、樹皮製の織物などが登場する。町民も多数出演し、アイヌ文化の発信につながると関係者が期待を寄せている。ドラマは、北海道の名付け親である幕末期の探検家、松浦武四郎が、蝦夷地と呼ばれた道内各地をめぐり、アイヌ民族との交流を描く。ニシパは、アイヌ語で大切な人の意味。平取町内での撮影は、昨年8月の約1週間、二豚古丹、茅野茂二豚アイヌ資料館の敷地内にある地瀬で行い、町民約30人が、アイヌ民族や和人の証人役などで出演した。町内在住の主婦、貝沢百合子さんは、20年ほど前、三重県松阪市の松浦武四郎記念館を訪問以来、武四郎ファン。人気アイドルグループ、嵐の松本潤さんが演じる武四郎と、アイヌ語で言葉を交わす場面を演じた。自分が住む平取での撮影に協力したい一心だった。小柄で道内を踏破した。尊敬する武四郎のドラマに出演し、嬉しくて言葉にできない、と笑顔を見せた。富士屋民芸店を営む富士屋留美子さんは、約3時間、女優深田恭子さんに、アットゥシ織の基本動作や姿勢を指導した。作中に登場するアットゥシアミップ、樹皮製の着物も制作。背景で撮影された地瀬は、夫の古典之さんが手がけた。老朽化のため、撮影後に取り壊されたが、藤谷さんは、映像に残りありがたい、平取に伝わる手仕事を全国に伝えられ嬉しい、と喜ぶ。アイヌ民族の古老を演じた遠藤敬一副町長は、武四郎がアイヌ民族と交流したことを改めて伝える意義は大きい。町内での撮影は光栄で、アイヌ文化への理解を深めてもらえれば、と話した。永遠の西パは、全国放送がこの後7月15日午後7時30分から総合テレビで放送されますので、ぜひ皆さんご覧ください。本日3つ目のニュースは、6月25日付北海道新聞より、待望の新病院、1日から、平取国保病院で竣工式。新築された平取町国民健康保険病院が、7月1日に開院した。診療科は10月に新設する眼科を含めて外科や内科、皮膚科など計6科。新病院の開院に伴い、旧病院は6月28日から休診した。新しい病院は 旧病院の隣接地に建てられ、木造と鉄筋コンクリートの混合造で2階建て、延べ床面積約3450平方メートル、ロビーや休憩室の柱などに町内産カラマツを使用し、1階には診察室やリハビリ室、2階には病室や相談室を備える。総事業費は約25億円。災害時の停電を想定し、新たに非常電源も設置した。6月22日に開かれた竣工式と内覧会には、町民や来賓ら約70人が出席し、新病院の完成を祝った。川上満町長らがテープカットし、谷真一院長は、新病院で快適な入院生活を送ってもらえるのでは、職員一同、地域の医療を守るために頑張りたい、と挨拶した。本日4つ目のニュースは、6月29日付、北海道新聞読者の声欄より、特別支援学級改造員、近藤秀幸さんの声をお届けします。アイヌ民族の人間愛に感動。6月16日の本誌日曜版、時を訪ねて、雪中行軍遭難を読んだ。1902年、明治35年に起きた八甲田山遭難事件の捜索に、アイヌ民族の多大な功績があったことは、過分にして知らなかった。199人が死亡し、国内でも稀に見る悲惨な遭難事件だったことはよく知られている。記事はそこを一歩掘り下げ、影の功労者にもスポットを当ててくれた。八雲町の集落のリーダーだった弁海多古次郎氏、本名イカシパラ、アイヌ民族9人が危険を冒して険しい場所に入り、11遺体と多数の遺品を発見したという史実である。人間愛に満ちていなければできない行動で、本当に頭が下がる。歴史の表層ではなく、こういった真相は新聞記事で取り上げてもらわないと知り得ない。来春、白老町にアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間、愛称ポポイがオープンする。弁海氏らのような勇気ある行動をとったアイヌ民族が他にもいるはずだ。ぜひ、紹介していただければ、と願う。本日最後の記事は7月8日付北海道新聞より、池澤夏樹さんのコラム、天は青青、野は広々よりお送りします。ここ数日、一冊の写真集を何度となく開いてみている。風景もあり、行事の写真や生活の場もあるけれど、多くは肖像。この人たちの顔が何とも言えずいいのだ。大抵はまっすぐカメラを見ている。つまりこの本を開くあなたを見ている。私はこういうものであると静かな声で言うと同時に、あなたは誰かと問われているような気になる。この本を開く者は、一個の人間としてこの人たちに対面せざるを得ない。彼らが堂々と胸を張っている以上、こちらも背筋を伸ばさざるを得ない。そう、この人たちには誇りがある。ことと弁明に明け暮れる今の政治家たちに欠けている資質である。この人たちが写真集に登場するには誇りが必要だった。カメラに向かい、名を名乗るにはある種の決意が必要だった。名は後ろの方のページにまとめて書いてある。写真家への信頼があることは言うまでもない。写真家の名前は池田博史。写真集のタイトルは、アルファベットで AINU、アイヌ、リトルモア出版。かつて、アイヌは出自を隠すのが普通だった。名乗るときは迫害を覚悟しなければならなかった。今だってその恐れはある。だが一方で、それを誇ってもいい雰囲気が醸成されたのも間違いない。ここに映った人たちのキリッとした気持ちのいい顔が世の変化を物語っている。変わったのは彼らではなく日本の社会の方だ。ようやくここまで来た。確かに日本は変わった。旧土人保護法が1997年に廃止され、アイヌを民族と認める新しい法律ができた。しかしそこに先住権は書き込まれなかった。今年5月に施行されたアイヌ施策推進法で初めてアイヌは先住民としての地位を得た。それは めでたいことだ。アイヌと支援者たちの努力が、この保守反動の国を動かしたのだから。と、喜ぶ一方で、このニュースがどれも民族共生象徴空間、ウポポイに絡めて報じられることをどう考えればいいのか。数年前にそういうものが作られると聞いたとき、違和感を覚えた。国が率先して予算を投入する巨大なテーマパーク。これをもって国が本気であることを万民に伝える。ここでたくさんの人がアイヌ文化に接することができるのは良いだろう。この国に昔からアイヌという人たちが生きて暮らして文化を継承してきたことが伝わるのはいい。しかし、ここは観光施設である。それが証拠に、今から年間100万人の入場者などという数字が飛び交っている。所詮はお金の話。ここが誠実に運営され、展示品も歌や踊りも神聖なものであることを僕は疑わない。だがこれが、いわゆる観光アイヌの延長上にあるのではないかという疑いも拭えないのだ。インバウンド産業に組み込まれることにはならないか。かつて何が起こったのか改めて考えてみよう。アイヌはちまちまと田や畑を作らず、狩猟採集と貿易で暮らした。大地は皆の共有のもので、土地の所有権という概念はなかった。そこに、シサム、シャモが来て、圧倒的な武力を背景に、ここはすべて無主地、主のいない土地であるから、今後は自分たちのものである、と宣言した。シサム、シャモの国家は、アイヌの土地を没収し、なりわいである漁業と狩猟を禁止し、入れ墨など固有の習慣を禁止し、日本語の使用を強制し、日本風の使命を名乗るよう命じた。それを保護と呼んだ。こういうことに対する謝罪と保証は、今回の法律には含まれていない。現行の国際法に照らし合わせて、アイヌの土地の没収は合法的だったか。そうでないならば、土地をアイヌに返すべきではないのか。そこまで含めての先住権の認定ではないか。僕が極端なことを言っていると思われるかもしれないが、これは世界の潮流である。オーストラリアでは国土の4分の1が先住民に返還された。僕は北部のアーネムランドで先住民が所有し経営するキャンプに泊まったことがある。同じ動きは台湾でもカナダでもニュージーランドでもある。土地の所有権と資源権を介して、そこで生業が成り立つようにする。手始めにウポポイの敷地をアイヌ教会のものにして、国が借地料を払うというのはいかがか。若いアイヌの奨学金の原資になる。以上が今日のニュースでしたが、志郎さんコメントお願いします。
はい。作家である池澤夏樹さんの、この、なんていうんですか、寄稿文ですけども、鋭い指摘だったなと思います。まさに、おっしゃる通りだなと思いました。
はい。はい、ありがとうございました。担当は千石優子でした。